この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は4月17日日曜日、時刻は8時半を待っております。
はい、今日もいい天気でしたよね。
ねえ、なんかあったかくって
ねえ、
うん、
一応天気予報では雨とかいう噂はあったのですが、言うてましたね。
でも朝方ちょっと降ってたのかな。
ねえ、
うん、
これまあえらい天気やんかみたいな。
そうですね、お昼ぐらいからはね、いい天気になってきましたね、う
ん、昨日もいい天気やったしね。
そうですよ、暑いぐらいやったから ね
まあここのとこいい天気はいいのですが、
うん、
ちょっと九州の方では
そうですね、
かなりの災害が出ております。
はい、熊本、大分を中心にしたちょっと地震が発生しているということで、はい、現地点でもね、避難されている方たちまだまだたくさんいらっしゃるということですね。
はい、
まあ、水が足りないとか、あと毛布が足りないなんていう声も上がってきているようですけれども、
ですね、
はい、
これ
は
ね、また1回起きてから何回も起きて、うん、どんどん被害が増えていってるじゃないですか。
ただ今回の地震がね、ちょっと私ももうびっくりしたんですけど、うん、
はい、
14日に1回地震が大きいのがあったじゃないですか、
はい、
その次の日に起きたのが本震なんですって、
う
ん、だから14日のはある意味余震やったらしいんですよ。
なるほど。
でもそういうのって今までないパターンやから、
はい、
なんか気象庁の方たちもそのまあ広範囲にわたってるっていうこともあって、
うん、
まあ、相当珍しいというかね、今までにないタイプっていう風に言ってましたけどもね。
あ、ですよね。だから本当に今困っておられるのは、
うん、
その、まあ、こんだけの被害っていうのが分かって、
はい、
それを、まあ、救出に行ってる状態っていうのではなくて、
うん、
その被害が次から次から広がっていってるという。
そうですよね、
状況ですよね。
まあ、またね、その地震のことだけじゃなくって、
うん、
まあ、雨とかもね、
はい、
うん、今日も本当にちょっと大雨になるんじゃないかなという声もありましたんで、
はい、
雨とかでまたさらに土砂崩れが起こったりなんていう二次災害が
ね
起こる可能性もあるということなの で、
ですよ、ね、
本当にね、気をつけてというかね、もう命だけは大切にしていただきたいですよ ね、
うん、ね、
うん、
本当に、まあちこちで支援物資が足らないとかも出てますけども、
はい、うんうん、
まあ、被害が広すぎてね、
うん、
なかなか把握できていないところもあるみたいでね。そ
うそう、あとまあ道路がね、寸断されてたりとか、
はい、
もちろんの電車も止まってたりっていうこともありますので、
うん、
まあ、孤立化しているところも多いみたいなんですよね。
ですよね、
うん、
だからこう、まあ山がね、
うん、
多いというのもあるかもしれませんけども、はい、そこのところはね、どうにか皆さん早く支援が届いてね、うん、ちゃんと生活できるようになってほしいですけどね。
そうですね、はい、まあ、今のところ例えばね、そのボランティアで行きたいっていう声もあるらしいんですけれども、
はい、
現状その二次災害が起こる可能性もあるっていうことで、
うん、
まあ、ボランティアの受け入れは今のところストップしてるらしいんですよ、
はいはい、
だから逆にその今避難されてる方向けの、まあ、備蓄品ですよね、
うん、
毛布とかそれからお水とか、
はい、
まあ、大手企業なんかがどんどん送り込んでいってるっていう声もありますし、
うん
うん、それがうまくね届いていくといいんですけれどもね。
ですよね、
うん、
本当にね、まあ、僕ニュースとかも見ててね、
はい、
一番嫌やなと思ったことがね、うんうんうん、県外の車が来た時は気をつけろっていう、
うん、どういうこと？
要するに県外の車が助けにっていうか、うん、まあ、救援に来てるんではなくって、
はい、
物を取りに来てる可能性があると。
なんでこんな時にそんなことするのかな、
ね、
まあ、
そういうのをちょっと、まあ、ネットニュースなんですけどね、見たときに、あ、そんなやつらがいてるんやなと思うとちょっと悲しいなと思いましたね。
なんかね、こういう時にはみんな助け合おうっていう風な気持ちにならへんのかなって思いますけど ね、
まあ、いろんなところでね、募金活動もされてますし、はい、
そうですね、
ね、チャリティーコンサートなんかもやられてますんでね、
うんうん、
いろんなところでまた参加されたい、
はい、
救援できるような形を取りたいなと思ってますんでね、うん、
だからまあ本当にね、自分のできることを何ができるのかななんていうのもね、今考えて、
はい、
で実際にその人手がいるっていう時になったら、
うん、
ボランティアに行くっていうこともすごく大切だと思いますしね、
はい、
うん、逆にそのやって無駄になるとかね、
うん、
邪魔になるようなことならしない方がいいと思うし
ですね、
まあ、そこら辺は難しいですけど
ね、
うん、ま、でも今回ね、その熊本の、ね、大分の地震、まだ現時点で余震もひどいんですけれども、
はい、
まあ、関西もね、昔阪神大震災がありましたし、
ありましたよね、まあ、
逆にそれからね、ちょっとこう日にちが経ってしまって、
うん、
まあ、ある意味気が抜けているというか、 ね、その感覚がなくなっている方も多いかと思うので、はい、改めてその震災地震に対して の, あのなんですか、ね、予備、うん、準備
準備ですね、
うん、これをきちんとして、
まあ、心の準備ですね、
そうですね、しておいた方がいいんじゃないかなというのを今回で感じた方もいたと思うんですよ、
はい、
でこれですね、首相官邸のホームページサイトがあるんですけれども、はい、うん、そこにですね、災害に対するご家庭での備え、これだけは準備しておこうというページがあるんですね、
はい、
でちょっとここに、ね、出ているものをいくつかご紹介させていただきたいんですけれども、うん、まず家具の置き方、工夫していますか、はい、ということで、
なるほど、
うん、家具が転倒しないように壁に固定をしようとか、
うんうん、
あと子供部屋にはできるだけ家具を置かないようにしましょうとか、
なるほど、
ね、そういうのも出ています、
はい、
あとそれからあの備蓄をしておくのがいいものということで、うん、まあ、食料とか飲料ありますよね、
はい、
マットさん、ちなみに飲料、飲み水ですね、うん、これどれぐらい普通備蓄したらいいと思います？
あー、わかんないな、僕全然してないからね。
これね、あの首相官邸の方に出てるので見ると、
はい、
約3日分、
3日分、
うん、1人1日3リットルが目安なんですって、
はいはい、
だから、まあ、言ったら3日で1人当たり9リットルぐらいは備蓄として置いておきましょうって。
あー、うん、だいたい2リットルのペットボトルを、うん、まあ、5本ぐらいね。
そうですね、1人当たりね、
1人当たり
で、ね、ただそれでも3日しか持たへんからね。
ああ、なるほど。
だから長くなればなるほどもっといりますし、
うん、
うん、それがどんだけ使うかっていうことによっても変わってくると思うんですけどね。
そうですよね、
うん、
本当に、まあ、飲み水だけっていう考えでそのぐらいやから、
そうそうそう、
まあね、ちょっとこう歯磨いたり顔洗ったりとかってそういうのも考えていくとね、
はい、
もうちょっといるかもしれないし。
そうですよね、だからまあ飲料水としてだけではなくて、あと生活用水っていうのも必要になってきますの で,
です、ね、
まあ、そういうのではまたもっとたくさんね、必要な部分が出てくると思います、はい、
ね、
うん、あとそれから非常食、
はい、
これもだいたい3日分ぐらいということで、
うん、
ご飯とかビスケット、板チョコ、乾パンなど、
はい、
こういうのを、ね、用意しておかれると、まあ、本当にとっさの時には対応ができるんじゃないだろうかということですね、うん、
ですね、
はい、あとはトイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなどがあると何かと便利というふうに書いてますけど、うん、
はい、
まあ、もちろん全部用意するっていうのはちょっと難しいと思いますし、
うん、
であと、まあ、見てる限りでいくと、あとあの情報を仕入れるためにね、
はい、
例えばスマホだったりとかラジオだったりとか、うん、そういうのもね、あの用意をされて、でまとめてこう非常用持ち出しバッグみたいなのにこう入れておくと、
うん、
何かと便利なんじゃないかなということです ね、
まあ、しかし、まあ、今回思ったのがね、
うん、
家が全壊されたりしてるじゃないですか、
はい、そうですね、
で、まあ、確かにその備えはしとかなあかんねんけど、
うんうん、
それが持ち出せない状況にもなったりする可能性もあるということですよね。
それはあるかもしれないですよね、
うん、
ただ、まあ、その家自体がちょっとこう傾きかけてて避難しなきゃいけないっていうぐらいの状況であれば、
はい、
もう何かの時にパッと持ち出せるようにしておくとやっぱり便利かなっていう気はしますよね。
だから僕今思ったのがね、
うん、
ここスタジオはね、
はい、
ちょっと庭があるじゃないですか、
はいはいはい、
でその庭に埋めとく、
埋めとく、
そうそうそう
埋めとく、
だからあの庭にね、
はい、
ちょっと穴掘ってね、
うん、
その備蓄品を埋めとけば、
うん、忘れへんかったやけどね
いやいや、まあね、まあ、もしカヤがね、
うん、
バンと潰れたとしても、
はい、
その庭の方で、
はい、
こう埋めたものを取り出せれば、
まあ、ただもしかするとその家自体が崩れる可能性があるかもしれないですからね、
うん、
庭にもそこが落ちてくるかもしれませんから、
まあね、
まあ、一概にそれが絶対大丈夫かって言ったら分かんないですけどもね、
まあ、どこに倒れるかも分からんからね、まあ、だからそんな風にもう考えておかないとダメなのかなという感じでね。
そうですよね、
かといって道に埋められへんからね。
そうですね、それ人のところ
ですからね。そうそう、人の土地になるし、は
い、まあ、自分のところに埋めるとか、まあ、あの取り出しやすいところに置いておくとか、
ね、
まあ、それでも何かあった時にちょっとあるとそれだけで安心でしょうし、
うん、
あとはその家族とね連絡の取り方をちゃんと今のうちにまたね確認をしておかれるといいと思います。
ですよね、
うん、集合場所ここにしようとか、あと災害用伝言ダイヤルこれの番号で登録しようねとか、
うん、
いうこともね改めて確認をされるといいんじゃないかな
ですね。
思いますね。
で今回やっぱり一番思ったのはね、
うん、
最初の地震ではそんなにね頑丈な建物病院とかは大丈夫やった、
はい、
たのに、
うん、
2回3回と繰り返すことによって、
うん、
まあ、病院も危ないということで、
はい、
みんな移すとかってなってるじゃないですか、
うん、
だから本当にここは大丈夫やろっていうのはもうないかもね。
そうですね、うん、だからまあ日本国内は地震国っていうことなんで、
はい、
本当に逃げ場がないといえばないんですけれども、うん、 今できることってやっぱりそういう備えをしておくことぐらいなのかなっていう気が本当ねここ数日の報道とかも見てて思いましたね。
ですよね、本当にまあならない方がいいのですが、
もちろん、
まあ、こればっかりは人間の手で止めれるものではないという、
そうですね、
まあ、交通事故とかはね、まあ、みんなで注意しましょうと言って努力でね、
はい、
どうにかなくしていくことはできたとしても、地震を止めましょうっていうのはもう無理なので、
そうですよね、
いつどこで起きるかもわからない、
はい、
まあ、そういった災害がね、あるんで、それをまあ予知するというか、まあ、そのための備えっていうのをみんなで考えていかないと、
そうですね、
いけませんよね。
特にね関西はの南海トラフがやってくるというのをずっと前から言われてますので、はい、
そうですね、
本当にね改めてちょっと今回備えをされるのもいいんじゃないかなと思います、
はい、本当にお風呂とかね、もう入れない状態になるかもしれないしね、まあ、その辺のところもあってみんなでやっていかなきゃいけませんよね。
はい、でも本当にね熊本大分の今避難されている皆さんが早くね、
はい、
あの家に帰れるようになるといいなと、そして自身も落ち着けばいいのになと思いますね。
本当にねお悔やみ申し上げますけども、はい、まあね、そんなところでね、今日も頑張っていかないといけませんけども、
そうですね、ちょっと、ね、放送は楽しくしていきたいですね。
はい、
はい、
マット君ちょっとねもう声までガラガラなってます、
ね、ちょっと花粉症のせいですかそれ。
まあ花粉症もあると思うんですけど、昨日久しぶりにねマイドリームのオープンマイクありまして
行ってきたんですね。
はい、行ってきましてね、
歌いすぎ、
もういやそうでもないねんけどね、
めっちゃガレガレやね
そうそう、あのね、なんやろ、やっぱり花粉症って声にも来るのかな。
まあ来ると思いますよ。あの粘膜にこう花粉がくっついて、それでアレルギー性を起こすっていうのやから、いわゆる喉の粘膜も粘膜ですよね。
そうなんかな。
だからまあ鼻もそうやけど全部つながってるから、ちょっと喉も言わすとこはあると思いますね。
けどね、逆にね、なんかね枯れた声がね僕めっちゃ今気に入ってるんですよ
ハスキーボイスってやつ。
ハスキーボイスで、
ね、
昨日も歌ってたんですけども、なんか自分で歌いながら、心地いいな
と。そうなんや。
ちょっとあの青春時代の歌なんかを歌ったわけですよ。
はいはいはい、
切ない感じが、この枯れた声でものすごくいい感じかなみたいな
ちょっとあのブルース合いそうやね。
ああそうそうそうそう、まあ、そういうのをねちょっとこうやってみたらこう、気持ちいいなというのもあったんでね、まあ、声だけこのまま残して、鼻だけ通してほしいなと
確かにね鼻詰まりで歌ったら全部鼻声になっちゃうもんね。
そうそうそうそう、だからその辺も気をつけてねやろうと思ってますんで ね、
そうですね、はい、まあ、花粉もねそろそろ落ち着いてくるかな、ゴールデンウィーク明けぐらいにはね落ち着くかなと言われてますん で、 そ、 です、ね、
はい、
まあ、その頃のマットさんの声に期待しておいていただきたいと思います。
お願いします。
さあそんなねマイドリームなんですけれども、後ほどメッセージもご紹介しますが、バリーケンさんから久々のマイドリーム、オープンマイク参加、マットさん愛さんいろんな意味で楽しかったですね、
はい、
というメッセージもいただいております、そのバリーケンさんのね曲は今日はお届けしたいと思います、健康高尾さんで愛する人の力を信じて。 健康高尾さんで愛する人の力を信じてお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはステージ。
ステージね、うん、今日の写真なんですけども、先週ね、梨の花マルシェでステージをやりました、
うん、
でそこのメインステージっていうで出演者の方々を書いた看板をちょっと撮ってみたんですけども、
うん、そうですね、たくさん出ていただきましたからね。
ですよね、うん、本当にね、もう高校生の方からね、はい、まあ、まあ小さなお子さんからね、うん、おばあちゃんまで、
そうですね、
たくさん出ていただきましたからね、
はい、地元の皆さんに出演いただきまして、うん、ね、ステージ盛り上がりましたよね。
ですよね、うん、僕ね今回ね、
はい、
地元のこういう方々に出てもらったって初めてなんですよ。
そうですね、確かに、う
ん、今までミュージシャン仲間を呼んで、うん、ステージに出てもらったというのは何回かあったり
だ
けども、
はい、
こういうの初めてでね、うん、やってみてね、はあ、やっぱり地元の方々が寄るっていうのはものすごくいいなと思った。
そうですよね、あのお客さんもやっぱり地元の、
う
ん、それこそご近所の方とかね、
そうそうそう、
お知り合いの方とかがその時間目指して来てくださって、うん、で聞かれましたもん、私も、あのすいません、あのフラダンスは何時頃からですかとかね、
はいはい、
はい、だから、あ、もうちょっとしたらやりますんで見ててくださいねとかいう話をしてたりとか。
ですよね、
でもね、やっぱりこう目当てにして来てくださったりもしますし、
うん、そうそうそう、
応援してくれたりとか ね、
ね、
やる方、ステージ出演される方もそういうお客さんがいるとね、励みになりますよね。
そうそうそう、
うん、
でね、これね、出演された方々もね、
はい、
まあ、実際朗読やったりとか、うん、最初のことで、まあ、全く交流がないわけですよね、
はいはい、
それがこういうところで交流ができる近くの人たち同士の、
うんうんうん、
それもいいなっていうのがありましたよ ね、
ね、まあ、知っていただくっていうね、
うん、
場になったのかなと、
そうそうそう、
ね、私たちなりには思ってはいるんですけれどもね。
だから実際僕らは奈良の情報というかね、
はい、
地域の活性化みたいなことでいろいろ活動してるじゃないですか、
うんうん、
そういう意味では大和ネットクラブとしての活動としてもいい方向に向かっているのかなと、
そうですね、
感じましたね。
またここからね、何かのつながりで新しいイベントだったりとか、
うん、そうそう、
ね、そういうところのお手伝いもできたら嬉しいなと思いますの で、
ですよ、ね、
まあ、もしこの放送を聞いてらっしゃる方で、
はい、
ちょっと今年イベントどうしようなんて思ってる方がいたら、
うん、
YNC に一声かけていただけると
です ね、
ね、またいろんな方つないでいけたらなと思いますね。
そうそうそうそう、もう身近にね、いろんなことを発表できることをしてる人いっぱいいてますから、
う
ん、
そうですね、やりたいっていう方も多いと思いますね。
そう、だからそういう人たちに声かければもうたくさん出てもらえるんでね、
は
い、
ですね、
うん、いいかと思いますよ。
はい、ということで、はい、梨の花マルシェ出演いただいた皆様、この場で改めてお礼申し上げます、はい、ありがとうございます。さあ、それではステージのメッセージいきましょう。バリンケンさんからいただいております、
はい、
うん、テーマのステージですが、今の僕にはまさにタイムリーなテーマです。
どういうこと？
というのも最近、うん、暗い客席から真剣に歌を聴いてくれるお客さんが怖いんです。
あ、わかる。
なんで？
僕ね、
うん、
今までね、僕はもうイベント、
はい、
ね、明るいところでしかしたことなかった。あのマイドリームとか行った時にね、
はいはい、
客席真っ暗なんですよ。
あ、そうなんや、うんうんうん、
ほんでステージに立ってるとね、
うん、
なんか真っ暗闇の中から、
はい、
誰かが見てるというか、
うん、
なんかこう怖いね、うん、
あ、そうなんや、
うん、
意外とほらお客さんの顔が見えてその目が怖いから暗い方がいいっていう方もいるでしょ、
うん、昔はそうやって、
お
やりかけの頃は、
うん、
お客さんの顔を見ると喋られへんというか、
うんうんうん、
もう上がってしまう、
緊張するとかね、
うんうん、それが最近は真っ暗になると怖いね。
あ、逆に、
うん、
面白いね。
そうそうそう、でそっからもうちょっと進歩してんけどね、
はいはい、
最近ね、真っ暗な方が、
うん、
自分に入り込めんねん。
あ、確かにね、
うん、
もう言ったらお客さんそっちのけでできちゃうってことやね。
そうそうそうそう、
あかんや、
音楽に入り込めるみたいなね。
あ、まあまあ、それはじゃあその曲によってね、客電っていうか客席の明かりをつけたりとか、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
逆に消したりとかすることでね、
うん、
できるかもしれませんけどね、
わ、うん、かるよ。
まあ、あのバリーケンさん、まだ続きがありまして、はい、先日ゲスト出演させていただいたとあるライブ、
はい、
高校の文化祭以来経験する350人超のお客さん、
すごい ね、
ね、まあ、それはいいのですが、
はいはい、
ステージから見えるのは静かに耳を傾けるお客さんの肩から頭にかけてのシルエットのみ、
うん、そうか、みんな座ってるからね、
うんうん、どんな顔して聞いてくれてるのかわからんやん、うん、と思った瞬間、それが襲ってきたんです。
あ、わかるわ、それも
恐怖心やね。三十数年ぶりに復帰して以降、この2年間、
うん、
ライブバーやフリーマーケット、お祭りなど明るい場所がほとんど、
はい、
歌はおまけで、たまに聞いてくれてる人がいればその方々の表情とキャッチボールしながら歌う感覚が蘇って、うん、 描いてきたところでした、
はいはい、
昔はスポットライトでお客さんの表情がぼやけた暗い客席の方が落ち着いて歌えてたのですが、
うん、
自分でも驚きです、
うん、
その辺のところも5月のマット音楽教室でレクチャーしていただければありがたいなということ です
ね。それはね、それはねレクチャーできません。
できないんだ
それはねもう離れというかね、
そうだね、
もう本当にあの考え方を変えてください、
うんうんうん、
もう技術ではありません。
せやね、もう慣れかもしれませんね、
う
ん、
もうね、もう自分が要するに振り向いてないお客さんを振り向かすのは自分ですから、
はい、あ、わかるわ、
ね、
うん、だから私もだからあの司会をしてて思うのが、はい、よく司会すると緊張するでしょって言われるんですけど、
うん、
そんなにね緊張しなくなってきて、
はい、
だんだんこう自分が喋った言葉で言ったらお客さんですけどそこにいらっしゃる方たちが、
うん、
まあ、言ったらその言葉に応じて動いてくださるのが楽しくなってくるんですよ。
ですよね、
うん、
だからそういうところを克服していけばいいというかね、
うんうん、さらにね、うん、高みに登れるんじゃないかと。
だから僕思うのはね、バスガイドの、
はいはい、
ね、方おられるじゃないですか、
うん、いらっしゃいますね。
右手をとか言って喋ってるでしょ、は
い、おっしゃいます
よね。その通りみんなが見てくれたら嬉しいけど、うん、
気持ちいいよね
そしなんかそのやつもいると思うね、
まあ、それもしゃーないわ、
うん、そうそうそうそう、
100人が100人するわけじゃないからね。
そうそうそう、それを気にしてても仕方ない、
うん、そうそうそうそう、
ね、あの出ないとそれ気にしてたら通り過ぎていくやん、
うん、そうやね、
ね、右手に見えてるものが通り過ぎてあかんねんから、うん、ちゃんと説明せなあかん、
ね、
でそれを振り向かすにはどうするかっていうのを考えたりとかっていうところやと思うんですけどね。
そうですね、だからなんかもっとさらに面白いやり方が出てくるかもしれませんけどね。
ですよね。
まあ、それは置いといてなんですけど、この5月のマット音楽教室っていうのが私気になってるんですけど、
はいはい、
これは何なんですか？
いや、あのね、今ね、
うん、
その健康さんと一緒にやってる田中君っていう
人
が
い
るん
ですけど、はいはい、ギターの方やね。
結構うまいね。
ああ、言うてましたね、うん。あの番組にも出てくれましたよね。
ほんでね、僕に持ってないものを持ってんねんね。
マットさんに持ってないものを持っている。
そう。
どんなとこですか？
あの、ちゃんと、あの、音階も取れるし、ね、
はいはいはい、絶対音階持ってはる
じゃん。そうそうそう、
すごいね。
リズムもあるし指も動くしね、
うん、
いいねんけど、
うんうん、
リズムがない。
あ、リズム感
っていうか、まあまあリズム感はあんねんけども、
うん、
そのね、合わすっていうことがね、
はい、
ちょっと苦手。
そうかそうか、一人で演奏するソロはいいけれども、うん、みんなでやるときに合わせるっていうのがちょっと難しいってこと。
そうそうそう。でそれはね、まあ、健吾さんも お二人でやってるでしょ、
うん、
二人ともちょっと苦手っぽいところがあるんです
。はいはいはい。
だからそれを直しましょうかと。
おお。
これは僕はもうずっとバンドとかいろんな人たちとやってきて、
うん、
培ったものがあるので、
はい、うんうん、
それを教えましょうかと。
だとするとそれがうまくいけばいろんな方とまたセッションができるってことやね。
そうそうそう、
うん、
で最終的に、
うん、
この2人だからこそ出る音っていうのがあるんですよ。
すごいね、
うん、だから今やったらね、僕、まあ言うてみたら僕と健吾さん、または僕と田中くんやった時にね、うん、
はい、
健吾さんと田中くんがやるより、
うん、
いい音というかうまく聞かせる自信はあるんです。
ほう。
けどもそれを覆してほしいんです。
はいはいはいはい。先生を超えていくわけやね。
っていうか健康さんと田中さんのユニットやのに、
うん、
僕と合わす方がうまくいくっていうのはおかしいでしょ。
ダンスやね、コンビやのにね、
うんうん、だからユニットがこの2人でないとダメっていうものを作ってもらいたい、
うん、ほう。でもまずそれがどうやって出せるのかっていうところやな。
そう、
分かんないよね。
そこをちょっとレクチャーしたいな
と。あ、まあこれも経験もありそうな気はするけどね。
まあまあまあね、
うん、
ちょっとしたコツなんですよ、
はいはい、
気持ちの問題でそれができるんやけど、
うん、
そのコツを今試行錯誤されてると思
う。あ、そうか。なんかあの長いこと夫婦をされてる方のあうんの呼吸みたいなとこがあるのかな。
そうそうそう、
言ってみたらね、そういうとこはね、なんか目線でこう終わるよとかいうのが分かったりとか、
うん、
いうのもあったりするかもしれませんね。
そう、そういうところなんで、
うんうん、
そこをちょっとしたコツを、
うん、
まあ、僕が教えるだけで、
うん、ほほ、
いけるかなと。
変わるんちゃうかと、
うん、
いうことでね。ただ
テクニックとかね、
うん、
そんなんは、
うん、
はるかに健吾さんも田中君も僕より上です、
うん、じゃあそこは教えてもらえばいいんちゃう。
そうそうそう、
ね、なんでお互いにね
まあまあね、まあね、まあ、そこはね、あの練習しかないっていう部分もあんねんけどね、うん、
はい、
だからそこは教えてもらうとしても、
はい、
そこの合わせ方の、
うん
うん、ところは僕がやっぱりよく知ってるので、
まあ、そこはね難しいところやね、
う
ん、
まあね、はい、そこを教えようかということで、
わかりました。じゃあマリケンさん、ぜひ音楽教室頑張ってくださいませ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続いてはママも勉強中さんからいただきました、
はいはい、
ステージママって言葉がありますが、
あ、 ります、ね、
あまりいい言葉に聞こえないのは私だけでしょうか、
うんうん、
ステージに限らず子供のことに口出ししすぎてもいけないし、
うん、
それでは済まない場合もあるし、熱くなりすぎないようにしなくては ね、
まあ、ね、
子育てって日々葛藤、日々勉強です。
あ、そうや ね、
ですね。
だから一生懸命応援してあげるのも、うん、一つやねんけどね、
うんうん、
応援しすぎてね、
うん、
ダメになるのもあるから ね、
あれね、まあ、私なんか子供いてへんからあれですけれども、友人なんかでね、もちろんあの、うん、お母さんになってる子もたくさんいるんで話を聞いてると、
はい、
やっぱの子供の自由に任せるわっていうタイプの人と、うん、私がちゃんと見てあげないとダメなのよっていうタイプの子といるんですよ。
ですよね。
うん、私意外とうちの家庭は、まあ、私の自由にさせてもらったんで、
うん、
それが楽しかったというか伸び伸びできたっていうところもありますから、
はい、
あんまりこう親がね口出すのどないやにやろうっていうのはちょっと思ったりするとこあるんですけど、
難しいねな、それな。
ただまあ子供のことやから分からへんこともあるし、確かにそうやねっていうとこもあるし ね、
ね、昔はね、うん、ほったらかしが多かった
ね。ああ、そうかそうか。
うん、けど今ね、
うん、
なんかこうスポーツチームとか見ててもね、
うん、
必ず親ついていかなあかんみたいに
送り迎えしたりとかね、
うん、あれもどうやろうと僕は見てんねんけども、
まあ、ね、ただまあその今世の中がねいろいろ変わってきてるところもあって、
ね、
それこそね途中なんか変な人おったりするかもしれへんとかね、
うん、
いうのもあるかもしれませんし、まあ、ちょっと気にしすぎのとこもあるんかもしれないけど、
まあね、
まあ、やっぱりね、
うん、
何かあってからでは遅いっていうのもあるんでしょうね。
確かにね、
難しいね、
まあ、難しいとこやね、
本当ですね、
はい
はい、ということでステージママさん、あまり熱くあママも勉強中さんですね、
はい、
熱くなりすぎないように頑張ってください。ありがとうございます。続いてその昔さんです、
はい、
いろんなステージがありますが、うん、子どもの一生懸命のステージが一番いいですね。
かわいいわ、
うんうん、たまに大人のステージも見に行きますが、
はい、
無料の場合は許せても、うん、有料の場合金返せって思うステージがあります
わかるわかる。
いやいやいや、
あるある、ね、
無料でも何なんだっていうステージもありますが、うん、長続きしないだろうなと思うだけですから、いいんですけどね。
まあまあ確かにね、うん、変なのあるよね。
ね、
何やってんやろとかね、
う
ん、
もう垂れ流しみたいなね。
僕一番嫌なのがね、
はいはい、
もううるさいだけのやつ
あるある、うん、
ものすごいもうキンキンしてて、うるさいだけのステージはものすごく嫌ですね。
ちょっとしんどいよね、
うん、
もうそこにいたくなくなるからね。
そうそうそう。
でも多分その自分たち演奏してる人は気持ちいいんですよ。
なあ、かもね、
大きな音でそこに音に包まれてみたいなね、なんかあんまお客さんのこと考えてないんやろね。
うん、かもしれないね。本当にもうキンキンキンキンしてねもうこの間ちょっとあるとこ行ったらね、
はい、
ハウリング起こってね。
それでも気づかへんの？
うん、気づかんというか、
なん
そのままでね、キンキンうろってんやんか。
あ、そうなんや。
あれはないやろ
と思ってね、ちょっとね、なんか頭痛くなるよね。
ね、確かに、
うん、路上や公園でやってる人で足を止めたくなる歌やダンスに出会った時には幸せな気分になりますね、うん、
ですね、
いうメッセージですね。
本当にいいのはいいんですよ、
うんうん、
音量じゃないんですよ。
せやね、
音なんですよ、
うん、
っていうんかな、なんかバランスやと思うよね。
あ、バランス、マットさんよく言うよね、
うん、
あのカフェとか行って BGM のここのバランスがええとか悪いとかね。
そうそうそう、
なんか喋ってる声が聞こえる音楽がええねとか言ってますよね、
うん、だからそのバランスの悪いのはもう僕ものすごく嫌なんです。
あ、やっぱ音楽やってる方はそういうとこ気になるんかもしれませんね。
まあね、
うん、はい、ということでその昔さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ来週のテーマ決めていきましょう。
はいよ。
ママ、
うん、
子供、有料、路上、公園、客席、お祭り、スポットライト、
うん、あー難しいな、
うん、
あのね、
うん、
もうまあ今天候もよ、いや、天候とか気候も良くなってきたし、
は
い、
うんうん、
まあこの間からね公園でいろんなイベントことやってます、
はい、ありました ね、
ね、
うん、
だからこれから公園をどうやって楽しむかっていうのを、いろんな公園あると思う、
ね、ありますね、
ね、だからそのこの公園はこんなんやよ、ここの公園はこんなんやよっていう話も聞きたいし、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、奈良県内でこの公園はこんな大きな滑り台があるよとかね、
そうそうそう、
こういう遊び方でアスレチックがあるよとかね、
うん、
そんな情報もいただけるといいかもしれないですよ ね、 ね、
大人の公園とかね、
大人の公園、
ね、
ちょっとなんかやばい方に来そうですけれども
まあ、ね、はい、そんなお話しましょうかね。
そうですね、ということで来週のテーマは公園でお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。それでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。